今日はサンキュー達夫さんをお迎えしてお送りしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。月一の男サンキュー達夫、久しぶりでございます。
はい、ちょっと間が空いてます。それは僕がサボっていたからなんですけれども、達夫さんにまた来ていただけるということで、ありがとうございます。
ごきげんよう。
まあ、これをお聞きの方も知ってる方結構いると思いますけど、達夫さんが、東北、
芸術工科大学
の教員になったということで、おめでとうございます。
うん、ありがとうございます。
いや、素晴らしい。すごいですね。
どういう職場なんですか、今いるところは。
どういうというのは、どういう
まあ、大学の教員になったっていうことは理解してるんですけど、
はい。
なんか、どういう立場なのかとか、どういうことを教えているのとか、研究してるのかとか。
うん、専任教員という形で入りまして、まあ年齢的には准教授なんですけど、まあ、はい、喋りが怪しいっていうことで専任からスタートしてるんですけど、存在が怪しすぎるっていうことでね、専任からスタートしてるんですけど。
結構個性的な方もいらっしゃる大学ですよね、その教員の方で。
まあやっぱ美大なんでね。
あ、美大なんですね。
はい、芸術大学と、まあだから、普通に油絵とか日本画もありますし、
はい、
で、グラフィックとかプロダクトデザインとかっていう、その工業デザイン。
ああ、それで工科大学という。
そうです、そうです。
はい。
まあ、なので、まあ、美大ですね。
うん、まあ、基本は、
はい。
美大だと、美術大学だと。
なので、はい、スーツを着ている先生がほとんどいないですね。
ああ、いいですね。
美大のイメージが、ブルーピリオドぐらいしかないんですよね。うん、
いや芸大ですよね、ブルーピリオド。
ああ、そうか、確かにそう。芸大ですね。そう、
芸大と美大の違いも俺よく分かってなかったから。
やっぱり違いますか。
どう違うんですか。
なんかね、そんなに明確な線引きないらしいんだよ。
ああ。
だけど、まあ、音楽科があるかどうかとか。
ああ、なるほど、なるほど。東京芸大は音楽科ありますもんね。なるほど。
そうそうそう。
はいはいはい。
そういうことのように、一般にはそう思われてるっていう話でしたけど、
はい、
うん、まあ、特に明確な定義はなくて、でも陶芸とか彫刻もあるし、油絵日本画もあるし、
うん、
美大っちゃ美大、芸大っちゃ芸大っていう感じですかね。ただその中で文芸学科という、
うん、
はいはい、
達夫さんがいらっしゃるのは文芸学科なんですよね。
はい、美大で文芸があるっていうのは結構珍しいところなんですけど。ああ、
な
るほど。
だから美大だと思ってなかったのかもしれないですね、うん、勝手に。
うん、
なるほど。
で、どういう人たちが来るかっていうと、まあ、もちろんその小説純文学からライトノベル書きたいような人、
うん、あ、うん、研究したいっていうよりは書きたいっていう人も結構多いんですか。
うん、そうなんです。むしろ研究したい人はほとんどいなくて、まあ、もちろんその研究的なことはやるんですけど、
はい、
うん、最終的なその卒業というのは作品を制作するっていうのがゴールなんですよね。
ああ、うん、なるほど。美大ですもんね。創作する、うん、表現するっていうところなんですね。
だから研究も自分が作るためにやるっていうようなことで、うん、例えばなんですけど、映像学科っていうのもあるんですよ。
映像学科、なるほど。
映画作りたいとか、まあ、CM プランナーとかね、そういうのになりたいみたいな人も来るんですけど、うん、やっぱ映像に行こうと思ったけど文芸来たみたいな人も結構いるんですよ。
うん、おお、それはどういう経緯というか。
シナリオ、まずはシナリオなんだと。
ああ、
はははは。脚本を知らずして映像は撮れないみたいな、そういう感じなんでしょうか。
そういうことですね。ストーリー展開、映像っていうのはもう今別に iPhone でも何でも映像は撮れるし、
うん、
まあ、もちろんそのフィルムとかで撮る、デジタル処理するとかっていう技術ももちろんテクニカルな部分ではあるんですけど、
うんうんうん、
まあ独学でなんとかなる部分もあったりするんですよ。
はあ、
だけどその映像をまあ引き込む、映像で引き込む展開するっていう力がないってもう自覚している人とかは、あえてか、まあ、文芸に入って、そういうその展開力、三幕構成とか、 序波球、起承転結みたいなものを学びたいみたいな人もいます。あと、漫画描きたい人も文芸学描きます。
ほうほうほう。
まあ、漫画学科というのはないんですけど、
はい、
やっぱもう何年も漫画を描いているっていう人がいて、
うん、
でそういう人たちがやっぱりそのストーリー展開、やっぱプロットですね、
うん、
それを描くためにやっぱ文芸、うん、というところに来るっていう人が結構います。
辰夫さんって割とこう、まあ、アンチプロットまでいくかどうか分かんないですけど、うん、その自分でその作品を楽しむとき割とプロットじゃないところで楽しんでる気がするんですけど、
はいはい、
その大学で教えてるときはその辺は どういうふうに教えてるんですか？
そこなんですよ、
はい、
そこなんですね。素晴らしい。
で今年この東北芸術工科大学、まあ、芸工大って略すらしいんですけども、
芸工大、うん、
芸工大は文芸学科2人新任が入ったんですね。
おお、
辰夫さんともう1人、
はい、で、はい、それが僕と中谷 D さんという現役の漫画家さんなんですね、
は
い、
へえ。
でこの中谷さんは、ま、結構いろんな作品書いてる方で、
はい、
最近だとリバーシブルマンとかが有名なんですけど、ま、とにかく絵もうまいし、あと受注仕事とか原作付きの仕事とかも全部やったことがある人なので、
ああなるほど、
ノウハウが全部わかってる。で芸工大の文芸がなぜ有名なのかっていうと、
はい、
藤本辰樹さんが出たところなんですよ、
ね、はい、はい、そうなんですか、うん、
はいはい、
すごいな。
でまあそのチェーンソーマンとかルックバックみたいなその作品っていうのも世に出しているし、
はい
はいはい、まあだたらもう漫画家読んじゃった方がいいんじゃねっていうことなんですよね。
ああ鋭いですね。なるほど。
で多分普通の4年生大学の文学部とかだと、
うん、
まあやっぱりその研究対象として例えば文学部だとライトノベルとか漫画っていうのはもうサブテキストみたいな扱いになっちゃうんですよね。
テキスト、
それをメインにした研究は成立しづらいんですか？
成立はしてるんですけど、それを教える人もいないし、はい、
あ、なるほど。
あと研究士がそんなに、はいはい、まあ、あるわけではない、
うん、
ただ実際問題その研究がメインじゃなくて制作ってことになると、うん、なるほど、 もうどうしてもその現場のことを知ってる人が欲しいわけですよ、
はい、
うんうんうんうん。
なので今年はその中谷さんという人がもうプロの漫画家として漫画描きたい人の、まあ、例えばそのコンテとかね、その小回りとか、うんうん、まあ、吹き出しの作り方とかキャラクターデザインとか、あとは三幕構成みたいなものも教えてると、
うん、
で、既にいる教員でプロットに関しては十分保管できてるんですね、
うん、教える方がいろいろ、
もう小説教える人は結構いて、まあ、学科長の石川忠さんという、まあ、文芸評論家もいますし、
うん、
まあ、まあ、僕の後輩でもありますけど富山由紀子さんですね、
はい、
少女漫画研究もなさっている富山由紀子さんと、
早稲田にいらっしゃった方でした
っけ？そうですそうです、はいはい、早稲田の僕がドクター1年の時のマスター1年だったんで、
後輩なんですね本当に。
富山さんはもう本当同じ学科、はい、同じ専攻のもう直の後輩、
はい、すごい、
でさらにライトノベル研究の人がいるんですよね、
うん、
でその玉井達也さんっていう方なんですけど、僕が以前朝日の書評で幼なじみ萌えっていう本を取り上げたんですけど、
はいはいはい、
これはすごい本出てきたなっていうのでちょっと感動した本だったんですよね、
うんうんうん、
結構ゴリゴリのなんか学術書っていうか、
でもなんかこう僕らがだから90年代とかに流行った現代思想でポップカルチャー、サブカルチャーをこう、まあ、なんか読み解くみたいな感じの批評ではなくて、オタクの言語でオタクカルチャーを語るという、
い、はい、
結構振り切ったことをやってる先生なんですよね。でその玉井さんもやっぱプロットに関しては三幕構成とかはもう大前提として教えるの、プロットを教える人はたくさんいると、
うんうんうんうんうん、
ただここで文芸学科として困ったことがあって、
はい、
書きたいっていう人はいるんだけど文法のことを知らなさすぎると、
ああなるほど、 プロットとか表現とかのことについて知ってる人はいるけど、うん、文法について専門に教えてる人はいないと。
あと例えば、ライトノベル書きたいとか、うん、純文が書きたいとかっていう人も一人称と三人称の使い分けとか、うん、話し言葉と書き言葉が入り乱れるみたいな文章をやっぱ書きがちで、
うんうん、
結構それって高度なテクニックが必要なんですけど、
は
あ
は
あ、まあ、主語と述語が一致してないとか、
う
ん、まあそういう現象がまあ大学生ぐらいだとやっぱ起こるんですよ、
はいはい、
どうしたって、うん、っていうのでまず困ってたっていうことと、僕はあのどちらかというとアンチプロットなんで
、はい、
日常系、はい、あの漫画タイムキララ系芸人なんで、
はい、
あの学者なんであの表現研究なんですよね僕は。
あ、なるほど、
表現研究。
いや、うん、例えば太郎が花子にプレゼントを渡したと、
うん、
花子が太郎にプレゼントをもらったっていうのでは、
うんうん、
あのニュアンスは違うんですよね、
うん、
あと太郎が、プレゼントを花子に渡したって語順を変えるだけでもまたちょっと表現効果変わるんですけど、
うん、
そういうことはプロットを教える人たちは教えないわけですよね。
なるほど。
だからセンテンスをやっぱ洗練させていくっていう作業に困ってらっしゃったようで募集が出たと、
うん、ははは。それはなんかすごくこう大雑把に言うと文学領域なのか言語学の領域なのか どっちなんですか？
あのこれはね、僕も学部の時になって初めて分かったんですけど、文学研究と表現研究って全然違うんですよ。
うんうんうん、
あ、そうなんだ。
あの
言葉を知らない。
文学研究ってやっぱその作家と作品の話なんですよ。
作家と作品の話、う
ん、読む方
で、表現研究というのは完全にあの言語学の一ジャンルというか、
うん、
作家に関してはまあどうでもいいと、
うん、
まあ、どうでもいいとまではいかないが、
書かれたもの、書かれた文章、
うん、書かれたものでちゃんと言語表現言葉っていう一応まあ裏付けがあって、
うんうん、
エビデンスというかもう証拠ですよね、そのままこういう表現が書かれているという、
うんうん、
でそこから何が言えるのか、どういう効果が生まれてるのかっていうのをひたすら研究するジャンルなんで、結構多くの、だから僕の周りにいたその表現研究に今入ってきた人たちというのは、自分がやりたいことがどうも文学研究ではないとは薄々気づきながら、なんでこの文学部でなんかやりたいことができないんだろうってぼんやり思ってて、でよくよく調べていくと、これは表現研究だったんだっていうのを学部に入ってから気づくっていう。
なるほど。
でまあだから僕のね、指導教授であった中村明先生とかはもう本当表現研究、まあ、文体論っていう、そのもう本当に書かれたものから言えることしか言わないっていう人なんですけど、まあある意味表層的なというか、あのそういう研究をしていたので、まあ、僕もその一派に入っているという感じなんですよね。
その文芸学科において、まあ、文芸的とか文学的な研究とか、あるいはその教えることができる人はたくさんいたけど、その言語学的なことを教えられる人が今までいなかったっていうところで需要とがぴったりあったってこと
ですか？まあ、そういうことですね。
ああ、面白いな。
まあ、そうなると、もう、漫画、ラノベ、小説、うん、まあ、表現、あと僕はお笑いやりますからね、うん、その、まあ、ユーモア研究とか、うん、まあ、あとね、お笑いやりたいっていう人も最近いるので、芸大では。
それは、例えば、本人がやりたいのか、あと、なんでしょう、放送作家的な、そういうのもいるんでしょうか。
うん、本人がやりたいっていう人と、あとその面白い、そう、台本を書きたいっていう人ですね。
はいはいはいはい、はい、
あ、あとはまあそもそも大学でお笑い研究したりやることっていうのが可能だっていうことも知ってる人はあんまりいないので。
いやですよね。
まあ現にそうですよね、研究者そんなにいないので。
ああ、いやすごい、
まあ、だからこっからそれに関してはもう声高に叫んでいって学生を集めるっていう感じになってっていくとは思うんですけど。
へえ、面白いな。
でもあのもうこの間オープンキャンパスっていうのに借り出されたんですけど。
あ、もはやもはや、はいはい。
でもやっぱ高校生でもお笑いやりたい研究したいっていう人が来てましたね。
大学って どこにあるんでしたっけ？
山形。
あ、 はあ、そのオープンキャンパスって どこから来てる人が多いですか。
まあ、詳細に言っていいのかなんですけど、
いやごめんなさい、いやなんか割と近くから来るのか割と遠くからも来たりするのか
ってい
う。い
やでも東北、やっぱ東北6県が、
はあはあ、なるほどなるほど。
あとは、関東で言うと多分埼玉、
うん、
茨城、群馬ぐらいですかね。
でもやっぱり結構県外からも集まってくるんですね。
ただね、この東北芸術工科大学、まあ、山形にある大学なんですけど、はい、私立の美大で、
はい、
地方 で、
はい、
でこういう大学が私立で30年、まあ、できて30年なんですけど、
うん、
最近ようやくあの名前が知られてきたぐらいの大学なんですよ。だからできた当初はその地方の美大ってみたいなところからスタートしてるんで、
ああ
この2つの単語の組み合わせでまずギョッとするところがあるわけですね。
そうっすよね。
ああ
で普通の4大、私立の4大よりちょっと学費高いし、
あそうなんですね、
まあ、美大なんでやっぱ設備費がすごいんですよ。
なるほど。
なので最近ようやくちょっとブランドっぽくなってきたかぐらいな大学なんですよね。
あの建物めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。
超面白いっすよあの建物。
なんかあの
実用性度外視建築ですからね。
あのあいやえあん誰だっけあの建築家の人、まあ、いやなんかその建物の周りがこう水で囲まれてるみたいな写真がなんかアップされた気がするんですけど、
そう鏡池っていう池がもうびっくりした。なんかあのドラクエに出てくるなんかね、あの教会かなみたいな。なんか池の中一本道が通ってて本館入るとか、
ああちょっとイベントが待ってそうなところですね。いかにもこう、
そう、
わかるわかる。
あと、
はい、
謎の能舞台があるんですよ。うん、
はいはい。
能舞台あるんですか。いやな、いや建物といい、なんかな、うん、すごいなと思う、先進的というか、おしゃれだなと思ったんですけど、美大だっていうのを聞いて、なんかすごい納得したんですよね。あなるほどと思って。
で、まあ、この間、滝技のがあったんですけどね、そう、あ、やるんだ、ここの能舞台使うんだと思ったんですけど、
実際にそれをやったんですね、もうやったんですね。
なってんの、毎年やるんだって。
教えてたりとか、研究されてる教員の方もいるんですか。
能、
はい、で、まあ、はい、そういう。
いや、学生がやるんじゃなくて、プロを呼んでやるんですよ、滝技能。
ああ、そういうために作ったんですか、わざわざ舞台を。
なん、はい、うん、まあ、スピってんだよね、多分。
いや、突然、なんかアカデミーじゃなくなったけど。
まさか
の。いや、ま、この建物、でもね、はい、やっぱね、なんかその大学にランドマークがあるっていうのは結構大事なことで。
うん、
あの外観の写真見たときにこれ何大学って言えるって結構でかいことだなって最近実感するんですよね。
確かに。なるほどなるほど。
最近の大建物になるほどそういうのって難しいですもんね。なんか明治とかその、まあ、戦前に建った建物って割と特徴ありますけど、
うん、
ああそうか、そういう意味でも目立つというか、
まあ、早稲田だったら奥間講堂みたいなのが毎回抜かれるじゃないですか。ああいう感じのをめちゃくちゃだから金かけて、うん、あの能舞台作ったからすごい怒られたって言ってましたね。なんかお金かけすぎて。
いや、あ、建物も含めてなんかすごいお金かかりそうだなと思って、下世話な話をすると、
あのね、山形って30年前まで、はい、あの山形大学以外の私立大学がなかったんだって。それが山形と鳥取だったかな。
ははは。
2県しかなくて、その大学がない県、
うんうん、
じゃあ自治体も結構後押ししてくれたというか、
そう、それでなんか大学を作るのが悲願だったらしいですよ、ね、はい、
うん、
で山形県と山形市があの協力してお金も出して誘致してできたのが、うんうんうん、その東北芸術工科大学。
あ、なんかそのいろんな理由によってなんかその地方の次第でお金あるパターンっていうのは時々聞くんですよね。
いやいや、でもお金があるわけじゃないの。お金があるわけじゃない。
お金があるわけじゃない。
うん。
はい。あ、そうなんですか。
京都芸術大学というね、大学があって、そこに持ちかけて作ってもらったので、
はい。
初代の学長が山形県知事だったらしいんですよ、だから。 そういう事情で。
え、学長が山形県知事って面白いですね。
それで、
はい、
全然経営が成り立たなくて、
うん、
そりゃそうですよ。行政が思いっきり入ってやることでうまくいくことわけないじゃないですか。
うん、
それで京都の本体から理事長、まあ、2代目の理事長に就任したんですけど、まあ、本体の学長が来て立て直しをしたと。はい、で、ようやく軌道に乗り始めて、今はちょっと有名になってきたっていうところで30年ですかね。
うん、面白いな。
大学大変だな。
だけど、なんかこれもね、4月にいろんな研修受けたんですよ。
うん、はいはいはい。
大学の歴史から何から、
はい、
あと現在のマーケットのついてとかね。
はい。
は
で、やっぱ地方の美大って軒並み効率化してるらしいんですよ。
はあ、
やっぱ定員割れを起こしてて、
効率化っていうのはその パブリックの 効率ですか。
そうです。私立だった大美大が、県の運営になったりとか、
へえ、なるほど。
そうなったらもう終わりなんだと。
終わり、
何やるにしても予算を行政に申請して許諾を得なきゃいけないから、例えば産学連携プロジェクトとかも頓挫する可能性があるし、
芸術美術から一番遠いところに行きますね。それ
は。そう。だから、私立にこだわるためには、やっぱ受験者数、入学者数を、まあ、キープしなきゃいけない、あるいは増やさなきゃいけない。
うん。
中で今、子供が減ってて、
はい。
20年前に比べると、受験者数がもう相対として3分の1ぐらいになってると。
受験者数が
美大に関しては、その東京語美大プラス芸大。
うんうんうん、
まあ、京都大阪も含めてなんですけど、
うんうんうん、
っていう中でなぜかちょっと増えてる大学なんですね。
すごいっすね。
だからはい、なんでと思ったんだけど、いろいろこの2ヶ月で分かった、
うん
うん、すげえ努力してんなっていう。
食住環境といいますか、その学生はどういう寮生活が多いんですか、それともどっかから通ってくるみたいな。
まあ、仙台の子と県内の子は割とこう通ってるかな、うん、自宅から
通ってる。
車とかで。
あ、車か、確かに。そうか。
あとは県内でもちょっと遠めの鶴岡とか庄内とか住んでる、はい、もう1時間以上かかるような人はもう大学前にもう部屋借りてる感じかな。
ああ、なるほど。大学の周りはそういうなんか町がある感じなんですか。
まあ、町というか、そうですね。住宅はあります。
あるんですね。なんかその、はい、達夫さんが乗せてらっしゃったあれを見て、山の中にあるのかなと思ったんです。
山の中。
山の中にはある。
山の中にあって、
はい、
で、要は山の土地を買って作った大学なんですよ。なんかその前は住宅街なんで、まあまあ、そこは一人暮らしする大学生とかも多いっていう感じですか、ね、
なるほどな。
あとはまあ駅前に住む人とかもいますけど、まあまあ山形なんでね、そんなにめちゃくちゃ高いっていうわけではないと思うんで、交通費を出すって何時間もかかるよりは、まあ、いつ帰ってもいいような場所の方がいいのかなっていう感じだと思うけど、
なんか僕こんなに山形に興味持つこと、達夫さんがいらっしゃらない限りないかなと思ったら、うん、偶然なんですけど、最近読んでる漫画の舞台が山形っていうのがあってですね。
ほう。
医学生が主人公のドクター X っていう漫画があって、
ほう。
ドラゴン桜とか書いてる人の作画の三田先生。
三田先生。
はい。方が、今度は自分で原作もつけずに書いている漫画、医学生主人公の漫画っていうのがあるんですけど、それがですね、山形なんですよ、大学が。
山形大学の医学部ってこと
がモデルになってるんですね。で、
リューシャンガイっていう有名なラーメン屋さんがあるところですね。
いや、もしかしたらそれ出てきてるんじゃないかな。
医大前といったらリューシャンハイなんでね。
あるんですね。
山形ラーメンというとリューシャンハイってよく赤い味噌が入ったラーメンが。
多分その三田先生のお友達なんですかね、同級生か何かが山形のなんかその医大にお医者さんかなんかでいらっしゃるらしくて、で話聞いてて面白くて書き始めたっていうのをこの半年くらいで読むようになってたんですよ。
そうなんだ。
なのでさっきスピってるんだよって言われた時に確かにスピってんなと思ったんですよね。なんかちょっと山形に興味が湧いたところでこの話飛び込んできたなと思ってです
ね。ああ、なるほど。
いや、こういうこと言ってると本当に僕そのうち山形のその医大からなんか講師にならないかとか言われたら、うん、ガチで悩まなければいけない。
来てください。
いやー、それちょっと面白いですよね、人生が。
面白い。なんか俺、思ってたより面白いなって思ってる。
思ってたより面白い。どういう、教えることだけではなく、
教えることだけでなく、やっぱり、普通の4年生大学ってつまんない場所だったんだなっていう。思い知っている。
詳しく、詳しく。ですか。
やっぱね、
はい、
作品作りがゴールになってる研究自体が多分本来なんだろうなって今は実感してるね。
面白い、面白いですね。今のコメントすごくいいですね。いやー、
それは
やっぱ試合があるからドリブルの練習もするし、パスの練習もするんだよねっていう。だけど、やっぱ4年生大学ってパスの練習だけで終わってないかっていう。試合に出ずに終わってないかっていうのをちょっと感じるね。
で、ごめんなさい。具体的に試合に出る機会っていうのは学生にはどのように与えられてるんですか？
むちゃくちゃありますね。文芸学科もとにかく書かせる。
書かせる。
あるし。ね、全員が書きたい人っていうわけじゃなくて、文芸学科は編集者になりたい人と、なんかこう、テキストをがメインの何かを作りたい人、例えばゲームを作りたい人だったらゲームシナリオ、あるいはもう自分でプログラムと絵は描けるんで、ゲームを作りますっていう卒業制作があったり。
熱いですね。てかゲームシナリオなんてクソ長いですけどね。すごいな。そうか。
で編集、まああと音楽、まあ歌詞を作るとか、自分で MV 作るとか、そういう人もいるし。
MV。
これってなんか普通の大学じゃ認められないじゃないですか。
いやー、そうですね。
下手したら YouTube の活動とかも卒業制作になり得るんですよね。
はあ。
まあ、そう、卒業論文みたいなの書くっていうのは普通ですもんね。卒業制作ではないですもんね。
そうそうそうそう。
はい。
まあ、もちろんその市場調査とかするんですけどね、研究ももちろんするんですけど、あとはね、編集系の人も結構いて、編集系に関してはやっぱりその、多角的なその視点とかアイディアみたいなものももちろんやるし、雑誌作りがとにかく学校の課題でもやるっていうのが頻繁にあるんですよ。
課題で雑誌を作るっていうことですか？
そう。で、学校にもうプロ用の印刷機があったりとか製本機があるんですよ。で、あと、DTP っていう、まあ、編集の人とかデザイナーが使うソフトがあるんですけど、それの
レイアウトするやつ、
その授業があるんです、この使い方の。
実際的だな。
なので同人誌レベルだったら学校で自分で作れるんですよ。
そのオフセット印刷みたいなのができるってことですか？大学で。
そう、はいはい。まあ、もちろん大量にするんだったらお金をかけて発注することになるんですけど、だから1年、2年、3年っていう進んでいくうちに、まあ、必ず前期か後期に1冊はグループなり個人で何かを作る、雑誌を作る。例えばインタビューをしに行って写真を撮って、文字起こしして編集してインタビュー記事を作るとか、それやるんですよ。でグループでは例えばその話し合ってどこに取材に行くかを決めて取材申請して実際に行って記事にまとめる人がいたりとか、そのコンセプトに合った記事を作るとか、それがなんか1年の時は1ページだったのが2年の時は見開きになるよとか、じゃあ、インデザインも含めてやってみようとか、印刷所どこにするかとかっていうのも全部授業でやるのよね。
へ
え。まあだから編集の人のこう気持ちもちょっと分かるような、ライターにもなれるし、であとね、学校他で年に一冊文芸ラジオっていうムックを作ってるんですよ。
はい。
これは普通に流通してるやつなんですよね。
へえ。普通に買えるんですか？
そう。アマゾンとかでも買える。
いや。ちょっと今日の話、これ、僕の血の通った息子が聞いてるかな。
確かに。
いや、めっちゃ興味持つんじゃないかな。
いやだからなんか僕もね、まあ、一応その学生の時早稲田文学っていうのをちょっとまあ学生編集員でやってたんですけど、うん、もうあの大学生なんていう失礼な生き物にね編集任すなんてありえないわけです。ありえないんだけど、もう1年かけて企画会議から叩いて、この企画だとこういうところがダメだよとか、出るのは来年の5月ぐらいだからこういう企画ダメだよとか、今流行ってるので構成しても遅いよみたいな、まあ一応先生方がアドバイスしつつなんですけど、学生ぜ、文芸ラジオはもう有志の1年から4年までので作るんで、
いやー超実践的
だな。そういう成果物ができるっていうのは結構大きいですかね。
いやーすごい、いやーすごいな。
俺やっぱ製本とかって卒論と修士論文の製本しかしたことなかったから、
うん、
それも別にね、なんかデータプリントアウトしたもの持ってって表紙こういうのつけてくださいぐらいな、
はいはい、
感じだったから、
はいはい、
美大ってここまでやるんだみたいな感じですかね。
いやーすごい、
編集から製本までやるってことですもんね。多藤さんがその実際その作品を制作するっていうところまで、それをゴールにするのがすごく面白いっていう話をしてましたけど、うんうん、それとその教員の中に現役のその漫画家がいるっていう話で、うん、なんかそれその例えばちょっと医療系にこう、
うん
うん、例えられるところがあるなと思って。
うんうんうん、
医学部ってそのまあ研究もするし、でも実際 の, その医療的な技術も持ってる人が多くて、ね、例えば一位が大学の教員になるっていうのは、その現役の漫画家が大学教員になるみたいにちょっと近いのかなっていう、その現場にいて実地のことを知ってて研究畑ではないっていう、そのピュアな、
え、一位研究畑じゃないの？
僕バリバリの現場派なんです今完全に。
え、でも論文書いてるよね。
論文はですね、書かないとバカにされるから2017年ぐらいから頑張ってるだけなんです。
そんなこと言ったら論文書いてないわ。
いやいや、あの、
ケースレポートが、まあでもその AI の、ね、参加してるけど、それとあとケースレポートだから、その。
資料論文扱いっていうことなんですね。
ああ、いい線だと思います。うんうんうん、そうです、そうです。
ちょっとなんかまたニュアンスが違うんですよね、多分。
で、
あ、だから、うちの学科だと元編集者の先生が一人いるんですね、長岡先生。実業の日本社でずっと働いてた方で、で書籍と雑誌両方の制作経験がある先生がいらっしゃる。
先生としてドンピシャですね。
だからね、結構ね、編集者によっては書籍しかやってない人とか雑誌しかやってない人の方が多くて、
はいはい、
でね、やっぱ言わせるとね、やっぱ使う筋肉が全然違うらしいんですよ。
そうなんだ。
雑誌と書籍。
雑誌と書籍って。で、雑誌ってやっぱスパンが短いから、とにかく企画力、
はい、
もうページを埋める、これやりたい、あれやりたい、はいはい、あとマーケットの調査、やっぱその展開が早いらしいんですよね。
あ、
ドラマと映画の違いみたいな感じなんですかね。
うん、
でもなるほど、
書籍だと担当の先生がいるとか、はい、自分で発掘するもそうなんだけど、基本並走なんですよ、作家とも。
うんうんうん、
だからやっぱ使う部分が全然違うみたいで、うん、でもまあたまたまあのそれを両方できる編集者っていうのがいるんですよ、たまに。どっちかというと僕が接触する編集者って両方やってる珍しい型の人の方が多いんですけども。
そうですか。
なんかまあ僕みたいなバグに引っかかってるくらいなんで、
バグバグ、
その
バグ、
作家としては超売れてるわけでもないし、まあ雑誌にちょっとちょろっと名前は出たことあるけど、じゃあ本出してみますかって持ってくる人なんで、やっぱそういうなんか何でも屋さんみたいな人が多いんですよね、僕と関わりを持つ編集者というのは。
まあ、編集者としても面白い人が多いってことなんですね、佐藤さん。まず
だからやっぱ現場で働いてた実務経験があって、しかもその、うん、まあ、デジタルにも対応できている編集者、元編集者がいるっていうのも大きい強みですよね。
聞いてたらなんかすごいすごいいい話だなっていうのがいっぱい出てきて、ちょっと僕とりあえず山形の医大調べて。 今病理人足りないとか出てないかな。
でも確かに言われてみれば、その、大学病院とか医学部、
はい、
なんだろう、両方だよね。確かに実務系と研究系いるよね。
そうなんですよね。医学部の中、大学でもまあ医学部の中でもその臨床系って呼ばれてる人たちはまあ実地寄りというか、もう実地に直接こうつながるような研究しかしないっていう人もいっぱいいますし、
うん
まあ、基礎系って呼ばれるとこだともうちょっとそれと関係なく、まあ、もうちょっと離れてて、まあ、自分の興味とかも含めてやってるっていう、まあ、ピュアサイエンス寄りの人も結構いるみたいな感じですかね。でだんだんまあ全体の傾向としてはピュアサイエンスが許されなくなってはきているんですけど、まあ、予算がつかないっていう意味で、
いやだからどっちかっていうと美大は科研費とか取るような研究っていうのがあんまないので、ただね、その多学科と共同で何かを作るってことが可能なんですよ。
あ、いいですね。
なので、
聞くほどだな、
今文芸学科ずっとやってるのはね、版画、版画に文章をつけた作品を版画家の人たちと一緒に作るみたいなことがをやってるんですよ。
ああ、なるほど。
あとは、なんだろうな、例えば企画構想学科っていうのもあったりとか、建築学科もあるんで、その地域の、建物にまつわるストーリーを作ったりとか、あるいはその説明をする冊子を作るとか、そういうことも可能ですし、プロダクトデザインの人と共同して、じゃあ山形駅前のお土産屋さんで売るこのお土産のデザインしましょうとか、そこにキャッチコピー入れましょうとかってこともできるんですよね。
これは、聞くところによるディベロッパーみたいなやつってこと
ですかね。そうです、そうです。だから、特にプロダクトデザインとかグラフィックの人は、
はい、
もう現役で働いてる人たち、まあ、グラフィックデザインとして働いてたり、イラストレーターやってたりする人が多いので、その民間の企業とかと組んで、プロダクトを制作するっていうことがもう結構多いんですよ。
いや、すごい、超実践的。そして仕事の、なんか先ほどから言ってるキーワードのほぼ全てが僕に刺さる謎の親和性の。
そう、考えたら、だってさ、例えば日本文学専攻の人が、
はい、
日本画の人と何かやるってありえないじゃん。俺の時はありえなかったのよ。その4年生の大学では。でも美大はそこ横断的につながっていいんだっていう。で何か作品を作るっていうのが両方にとってのキャリアにもなるっていうね、これ面白いなと思って。
いや、そうですね。いや、そう、まあ、学際融合みたいな、こう、
これはやっぱりね、はい、小さい大学だから可能なんだろうなと思うね。
小回りが効くんですよ、
うん、小回りが効く、
見通しが良いというか。
そうそうそう。
ああ、いやちょっとオファー来ないかも。さっきからその感想的に言ってるんじゃなくて、割とガチで僕のやってることに近いというのは、
ああ、そう
ね、そのすごい研究予算を取って研究する人間ではないっていうのがまず一つで、病院に働いてるので現場で診断診療に関わってるんだけども、他の病院他の大学とかと結構身軽にやり取りをすることで重宝されている。
あの
大学の偉い人だと大学のこう仕組みの中で忙しさがもう、
そうだね、
詰まっちゃってるので、
極まってるからね。
そうですね、うん。だから僕の方がちょっと身軽だっていうのもそうだし、病理以外の内視鏡医とか、うん、超音波検査技師とか、そういう人たちと一緒に横断して仕事をやるとかですね。
うん、
なんか、ちょっと全然医療と関係ない方に顔出して帰ってくるとか、なんかそういうあたりが、ああ、そうか。
いいかもね。
そうだったんだ、みたいな感じですね。
でも確かになんか医学ジャンルでね、その、デザイン、グラフィックとかがなんか入り込む余地はいっぱいありそうな感じはするんだけど。
あるんですよ。その、病院の案内がすごく分かりづらいとかですね。
ああ。
例えばそうなんです。あとは、患者さんを待たせる理由が、実は病院のデザインにあるんじゃないかと。建物の待合とか、その人をこういうふうに回すっていう時間を設計できる人が入ればいいんじゃないとかっていうのを、アメリカでやってるらしいんですよね。
そうなんだ。あ、でもそこってやっぱ飛び越えるべきだね。
おっしゃった通りです。はい。
だ面白いのはさ、うちの大学聞いたんだけど、なんか やっぱ建築学科っていうのがあるんだけど、
うんうん、
新しい建物を作るのはもうやめたって宣言してる。
どういうことですか？
だから、ゼロから建築をする人を、教員を採用するのはもうやめたって言ってる。
へー。
で、既存の建物をどう工夫してリノベーションするかとか、そういうデザインができる人を積極的に集めてると。
いや、面白い。言いたいこと超わかるし、なるほど。
で、そこしか多分地方の、はい、あの建築学科の利点がないから、もうそこに特化するっていう。
なるほど、なるほど、なるほど。
だから、東京でリノベーションやってる人とか、小杉湯っていう高円寺にある銭湯をね、ちょっと復活させて、すっげえ人が集まる場所にした先生とかが入ってきてんのよ。で、やっぱ山形県にある、すっごい歴史のある、なんか4階建ての蔵みたいなのがあるんだけども、空き家で誰も使ってないとか、そういうところを、じゃあ、例えば、下校台が入って、なんか人が集まる場所にしましょう。じゃあ、企画構想学科の人と建築の先生で何か一緒にやりましょうみたいな感じになってってるんですよね。
うん、
はあ、
そういうのはなんかいいなと思うんだよね。
なんか話を聞けば聞くほど、その達夫さんはそのたどり着くべきしてその大学にたどり着いてるような、
うん、そうだからね、一番大きいのはみんな本職があるってことなの。
はいはい、
あ、
はい、だからグラフィックの先生もプロダクトの先生も油の先生も、まあ俺もそうだし、うん、漫画家もそうなんだけど、うん、みんな本職があるわけ、
うんうん、
でその中で教えに来てるわけ、
うんうん、
だから本業に対する理解が大学単位であるの、まず、あ、
それは本当に大事ですね。
全体にあるってことなんですね。みんなそうだから、
まあその大学で教えることも本業なんだけど、その、はい、現場で働くことが教育にも役に立つっていう観点で評価してくれるので、まあ、それがありがたいっていうのと、無駄がない。だから、会議をなるべく短くするようにデザインされている。
素敵。
いや、会議な。そうですか。
だから、みんな本職あるから、ね、無駄な会議とかやりたくないわけ。
うんうん、
だから、全員が出席する会議、とかっていうのはなくて、学科ごとでもう学科の専任だけで話し合って、であとは学科長が学科長会議でやると、で、ええ、それで終わりっていう、上に上げてあとは OK もらうだけとか、これはダメとか、ちょっと修正されたのが降りてくるぐらいの感じで、みんなで、そんなさ、みんなでなんか決められるわけないじゃんって思ってたの前から。
確かに。
いい大人が3人以上いたらもう何も決まんないよと思ってるから。
まあそうですね、決めるための会議じゃないものがいっぱいありますもんね。 そもそも確認のためにやるっていう、
そう、多数決っていうか、そのアリバイ作りいらねえし、この時間何なんだよみたいな思わなくていいから、
うん、
30分かかんない時もあるからね。
ああ、
ね、うん、これはなんか助かる、
うん、森博氏の小説の中でこう最初はいきなりその会議の愚痴から始まるなんか作品があったはずなんですよね。
だってね、
現役のその大学教員だったから、ね、いろいろ、
はい、大学の会議楽しいなんて言ってる先生に会ったことないもんね。うん、
松尾さんは結局、文芸学部になるんですか？文
学部、芸術学部の文芸学科ですね。
芸術学部の
文芸学科。
なるほど。
その、すごく環境が良さそうだなと思うんですけど、その、教育面じゃなくて研究面はどういう感じになる、なるんですか？
まあ、なので、こういう大学などで、自分でも、やって、まあ、それをウェブシラバス、あ、違うわ、ウェブの企業に投稿するっていうぐらいなもんですかね。
ああ、ウェブの企業、うん、なるほど。
そうそうそう、もう、企業をするのをもうやめてるっていうことらしいので、一応、文芸も1000人、6人いるんですけど、そのうちの、だから僕と富山さんと玉井さんが、研究バタなんですよね。まあ、なんで、まあ、論文書きたいなら書いてくださいみたいな感じ。やっぱそれよりもまず作品作ってくださいだから。
はあ、うん。
まあそのでさ、なんか信じられないんだけど、
うん、
その地方の美大でさ、就職率が 90% とかなんだよ。
うん、
長寿。
へえ。
立派ですね。それは。
90% 超えてるんだね。
どういうところに就職していくんですか、みんな。
まあ、総合職と専門職あるんですけど、うん、まあ、総合職の方がちょっと多いのかな。で、なんかその、やっぱアルバイトをして好きなことを続けるよりは、まあ、とりあえず一般企業に就職してみて好きなことを続けてみるっていう道もあるよっていう説得の仕方で、ひとまず働かせるっていう。生活に困ると余計作品作りに影響するから、まあ、まずは働いてみようよっていう感じで、いや、だから今、キャリアガイダンスとかもすごい手厚いんですよね。俺、こんなになってんだ、今の就職事情とかって思って。びっくりしたわ。
夢あるな。なんか、僕が思ってた大学と違うっていう感覚と、あと、漫画で読んだ都合のいい大学っていうイメージがちょっと実は一個あってですね。漫画の中でキャンパスライフを楽しんでいる学生のお話みたいなのを見ると、あまりに大学の表面しか書いてないのかと思ったら、そうじゃなくて、なんかそれをガチでやろうとしてる大学があるんだなっていうのを今聞いてて思いました。
いや、まあ、ただ今多分いい面しか僕は喋ってないので、わかんない、わかんないですよ。
俳句をテーマにしたあの星飛んでという漫画がありますが、
星飛んでありましたよ、面白かった。
骸骨書店員本田さんの書かれた、
そうそうそう。
あれがなんか芸術大学で文芸学科かなんかを。
そうだよね。あれそうですよね。
なんかそれが今チラチラと頭をかすめて、あれってフィクションじゃないんだって今ちょっと思ったぐらいの。
ああ、まあでもそんな感じですかね。
ああ、いや、すごい、なんかその就職の方までサポートしてるっていうのもちょっとびっくりですね。
で、やっぱりね、地元に還元するっていうことにめちゃくちゃ力入れてるわけ。
ははは。
やっぱそもそもの成立が山形県の悲願でできてる大学なので、その立ち上げに失敗してるから、その県知事が入ってるから、立ち上げに失敗して、大赤字になってね、
はい、
すごいバカにされてた大学時代から入ってるから、その、じゃあ合併するかみたいな話もできたときに、いや、でも山形県民、山形市民が大反対したんだって、やっぱ。
へぇ。
せっかく作ったんだからって言って。
へぇ。
で、もともと、その大学を作るためにその畑電波田を売った地権者たちも、その後大学 の、 その例えば職員として雇ってるわけ、その食堂の人とか掃除をする人とか、だから、
うんうんうんうん、
でやっぱ若い人がそこに集まることによって、若い人がいる場所っていうのが地方にあるってことがすごく貴重なんだろうね。でやっぱその出ていかないでくれっていうことで、じゃあもう私立一本でもう戦えるとこまで行きましょうっていう腹をくくった大学なんですよ。
いやー、ちょっといい話だな。そうそう、いい話ですし、達夫さん入られたの4月ですよね。
そう、
収録までに2ヶ月くらいでその事情が全て入ってるっていう周到さもすごいなと思いました。今
それを研修で学んだんですよね。
なんかそれってすごくいいことですね。僕自分の出た大学の遠隔ほぼ知らないですけど、
俺も知らない。だからやっぱ歴史が浅いから30年しかないんで。
ああ、でもなんかそれ
すげえ面白かったよ。なんかもう定年来年定年ぐらいのその大学立ち上げからいた先生が、
はい、
研修の一発目に出てきて、山形には30年前大きな出来事が3つありましたっていうところから入るん
です
ね。
いいですね。もう面白そうですね。はいはいはい。
うん、紅花国体っていう、まあ、国体がありました。1つ。2つ目は山形新幹線できました。で3つ目がこの芸工大ができたんですっていう。
そこに並ぶ
国体と新幹線と一緒ぐらいのインパクトがあったんだと。
すごい。
で、やっぱ山形で大学できるってどういうことなのかっていうところから入って、
あ、
そういう感じだった。だから、その学食も最初まずかったのが、やっぱ理事長が変わってから、その学生がいて楽しい場所にしなきゃいけないんだから、学食うまくしなきゃダメだろうって言って、プリンスホテルからシェフを呼んで、招聘して、もう学食ゼロからこう改革したとか。
いい話だな。
いやどうにかなんないのかな。公立系の学食。
めちゃくちゃ面白い。
全国どこ行っても同じ味だからな。
学食のレベルがすごい高いですね。
いいな。
いいですね。達夫さんはお食事は学食は使われるんですか。
使う。昼は使うね。
あら、いいですね。
達夫さんって今、週何日山形にいるんでしたっけ。
2.5 日ぐらいですかね、
うん、週の真ん中あたり
火曜日に、うん、の昼に行って、うん、木曜日に帰ってくる感じですね。だから2泊3日、うん、
毎週でも往復してるの大変ですね。
あのね、楽、
はい、楽
もうね、あの俺今までやっぱ非常勤生活がいかに過酷だったかっていうことをちょっと思い知りまして、
お疲れ様でした。素晴らしいことですよ。
考えてみれば、
ね、
もう朝5時くらいから起きて添削して、
はい、
で重い荷物と何だったらその後浅草園芸ホールとかに行く用のスーツとか持って、
あ
で中央線の満員の中央線、はい、あるいは遅延したりする中央線に乗って、
はいはい、
で結構な距離行って、でまた歩いて、うん、でまあ、非常勤なんでね、非常勤控室みたいなみんながいる場所であんま居場所がない感じでね、
はいはい、
でヘッドヘッドになって授業終わって中央線でまたあのすごい遠いところまで浅草まで行くとか、
うん、
朝の通勤ラッシュ、
ね、そうなん
で朝の通勤ラッシュにまみれて結構都内の方の大学に行くとか、
はい、
まあ疲れたんだよね、荷物が多くて、
うんうんうん、
それを行きの2時間半寝ることもできるし本読むこともできるし、うん、添削することもできるんだと思うと、
うん
う
ん、
めちゃめちゃ楽
新幹線快適ですかやっぱり
そう、あのめちゃくちゃ混む新幹線でもないから、
あ
もう本当トラックですね。座れるってこんなに楽なんだっていう。
新幹線は、東北新幹線で仙台行ってからですか？山形新幹線一発ですか？
ね、これね、俺両方データ取ったんだけど。
データ、
はい、誤差10分ぐらいしかないんだけど。
ほう。
東京から山形新幹線1本。
はい。
2時間40分強ぐらいだね。だから東京新大阪とほぼ同じ。
うん、そうですね。
で、で、仙台経由。まず、新幹線で仙台。これ90分。
うん。
あ、なるほど。うん。
で、乗り換えて、バスで1時間。
あ、バスなんですね、そこ。
あ、2時間40分。2時間40、50分。だから誤差10分くらいで、同じ。
同じ。
同じ。
同じですか。あ、じゃあもうダイヤ次第。
そう、ダイヤ次第。だから例えば朝鮮が遅延して山形新幹線乗れないときは仙台まで行って仙台からバスで行く。
あ
でもうあの大学前に直通のバスがあるから。
あの、2本あるのいいですね。
そう。
うん、僕それ聞いたらちょっと羨ましいって思いました。
気持ち的にすごい楽。
そうですね。
うん、だから、山形新幹線が雪で止まっても仙台経由でバスで行くってことも可能だし、
うん、なんかちょっとしかもそれが誤差がそんなにないってことは起きる起き方を変えなくてもいいですしね。
そうそうそうそう、
めちゃくちゃいい環境。
バスは15分に1本くらい山形駅前まであるんで、まあ、それも割と楽かな。
あら、いいですね。
いや、俺山形ってもっと遠いイメージあったんだけどね。
うんうん、
でもなんか時間計るとやっぱ東京新大阪とそんなに変わんない。
北海道から一番遠い県の一つではあると思うんですよね。
あ、そうだよね。
行く方法が少ないかなと思ってたんですけど、うん、意外と仙台から行けるんだな。
だからね、山形駅っていうのは、はい、まあ、これ言うと山形の人に怒られるけど、
はい、
仙台文化圏です。
あ、怒られそう
みたいな感じですか？
え、
岐阜みたいな感じですか？
もう名古屋、実質名古屋だよね、みたいな。
はいはい。
いろんな方面に。
山形ってでかいんだよ。
うんうん、
すごいでかくて、
うんうんうん、
米沢っていう都市があるんですけど、
はいはい、
米沢はもう福島なんですよ。山形の人は米沢のこと福島だと思ってる。
それなんか浜松みたいなことですか？
そう。
でかいんだ。
あのね、なんかね、最近いろんなニュアンスが分かってきたんですけど、やっぱね、はい、山形の中で、
うん、
山形、ここは山形だって思ってる人たちって日本海側の人ね。あの鶴岡と酒田。
うん。
うんうん、で、その人たちに山形って仙台でしょみたいな感じ。言わせると。出羽三山の内陸側は山形ではなくて仙台っていう感じ。
なるほど、いいですね。
なんかそういうのって江戸時代のその藩とかの
そう
が分かれたりして、そこから文化が違うみたいな。
そう。
静岡もそうですもんね。
山形5つの地域によっても全然カルチャーが違いますね。
ああ結構じゃあ違うんですね、そのアイデンティティが。
うん。
とりあえず旅行に行きたい。いや、行きたい。山形来てな。なるほど。こんなに。
僕はなんか、そんなにまだ出歩いてないというかね、その宿舎がもう校舎の横に併設されてるところなんで、うん、
なるほど、
うんうんうん。
グラウンドを突っ切って行き来するぐらいの感じなんで、あんま遊びに行くような時間もないんですよ、実はね。
忙しそうですね。
なんで本当に山形行って、大学行って、大学内うろうろする。で、2日経ったら帰るぐらいの感じなんで。
いや、激務ですね。
でもなんかその漫才師というかタレントとしての時間と、その教員としての時間、結構じゃあ、はっきり区別できるようになったっていう感じなんですか？
いや、まあなんか俺、もともとそんなに区別してないけど。
もともと区別してない。
人前で喋る、
うん、
っていうことに関しては、そんなになんか、区別がないかな。
これその話今日その東北芸術工科大学の話でしたけど、
はい、
それ一つ大テーマな気がするんで、今軽くチラッと出てきましたけど、めちゃくちゃつ、はい、なんか聞きたい、突っ込んで聞きたいとこなんですけど、
はい、
ここから1時間になってしまいそうなんで、ちょっといずれ
じゃあ別
いずれお伺いします。なんかタイミングを見計らって、うん、いやそうなんだ、へえと思って。
そうだからなんかね、山形意外とこう近い、夜だからね、研究室があるって こんなに楽なんだっていうのをなんかこう思い知ってますね。
本棚は、本棚はどうですか？
本棚は一つ確保しました。
おめでとうございます。
ただ僕向きじゃないんで、
うん、
今本格的にたくさん本持ってくるのも得策ではないなって思ったので。
ああ、まあまあまあ、完全に作り込んでしまうのもまだ。
はい、次の引っ越しがあるとしたら大変だなっていうのもあるので、
うんうんう
ん、あんまり本持ってかないことにしました。
はあ、物質、まあ物質があるみたいな感じですよね。
そうだからね、家に帰る必要がなく、研究室で12時過ぎまで添削ができるっていうのはもう本当に最高ですね。
ああ、へえ。
家に帰らなくていいっていうのが本当に最高。
へえ。そこに場所があるからできるんですね。
終わったらすぐに寝に行けるっていう。
あ、そうか、宿舎が近いわけですもんね。
そう。いやー、ここでね、夜出るとやっぱ山風、朝と夜はね、山から風が降りてくるんですよ。
お
お。それが本当にいい匂いでね。で、その匂い嗅ぐだけで、あ、来てよかったって思う。
はあ、すごいな。和歌の解釈を聞いてるかのような、いい風景でしたね、今、本当に。
あ、俺、今まで他の4台引っかかんなくてよかったと思って。ああ、なんか
巡り合わせだ、
うん。面接の時に感じてた違和感というか、ここじゃなさそうだな、みたいな感じの、まあ、他の公募もね、出したことあったんで。あ、なんか、ああいうとこ入ってたら、俺、ガチガチになんか監視されてたな、と思うと、ああ、ここでよかった。
その研究と実践を、まあ、すごい昔からずっと同時にやるっていうポリシーのが、すごくハマったわけですよね。
うん、
それを、そもそもそういう体制になってる大学っていうのをなんかこう、うん、合ってるというか自由があるというか、
うん、ああ美大っていう選択肢があったんだなと思ってびっくりしました
ね。いや、
すごいな。
そうなんだよな。
でもやっぱ即戦力系なんだろうね、
は
い、
うん、
パソコンのいろんなソフトいじれるしデザインできるし、
はい、
うん、なんか作品も作れるし、そうですね、はい、そのアウトプットまでが、うん、なんかオーダーを受けた時にアウトプットまでに頭の中でなんとなく分かってるっていうのは、
うん、
結構でかいじゃないですか、
うんうん、
それで実務が授業っていう、授業が実務っていうのがすごく面白いなと思いましたね。
いや面白い、
うん
うん、ということで、いやこれあれですかね、僕の話ちょっとだけしとくと、その、うん、まあ、今ヤンデル先生と一緒に、まあ、病理診断の勉強をしてるんですけど、
うん、お疲れ様です日々、
はい、いやなんかねもうすごい もうちょっと病理診断のことを、まあ、病理のことを分かった上で研究してたらもうちょっと面白かったかなっていう、これは本当にその実地を分かって研究をしたらなんかもっと視点も増えたし、こう、うん、奥行きが出せたかなって今更ちょっと思うことが思ってたんで、その辰夫さんが言ってたその全部その現場で仕事をしてる人たちが集まって教員として集まってきてる大学っていうのはなんかすごい、なんか特にこれからの時代すごい強いなぁと、
うん、
強いんだろうなというふうに、まあ、それなんかだけがもちろんいいわけじゃないですけど、そういう強さっていうのは確実にあるなというのは最近なんかちょっと実感してますという話です、うん、感想です。
なんかね、俺最終面接で学長と話した時に、
はい、
どんな大学が理想だと思うって言われたの。
学長ってそんな漫画みたいな質問するんですね。
あのね、これがね、学長ってのもまた面白い人で、
はい。
まあ、デザイナーなんだよ。中山大輔さんっていう結構有名なデザイナーなんですけど。
デザイナーの方。うん、
グラフィックデザイナーで。一発目のノリとしてはすごく軽そうに見える人なんですよ。どんな大学が理想だと思うみたいな感じで。
おあ、なんかちょっと雰囲気分かってきましたよ。なるほど。うん、
で僕はこの引用で科学コミュニケーションの話ずっとしてたから、最終的に、自分が好きなこと楽しそうに喋ってれば、自然とみんなが、その、例えば子供なり学生なりついてきてくれるはず、興味を持ってくれるはずだと。こっちから進めなくても、語ってる方が楽しくしてればいいじゃんっていう思ってたので、それを伝えたんです。そしたら学長も、大人が楽しくないか大学なんて楽しくないよねっていう。言ってた、
うんうんうん、
教員がまず笑顔にならなきゃダメなんだよ大学はみたいな言ってて、
うん
うん、いや辛いなその言葉
え、今のを聞いていいじゃないですかじゃなくてまず辛いってちょっとそれはだいぶ、
もうなんかいろいろ聞くだに、うん、そのやっぱりそのまあ歴史がある大学というか、まあ、そういう中央にある大学というか、そういう大学はやっぱ形式主義的な部分がどうしても強くなるので、いろんな部分で、うん、
それは実感するね。
はい、経験してきたと思いますけど、なかなかね、楽しめる要素がね、難しいですよね。うん、その中でも楽しむっていうのは、なかなか限られた人にしかできないことなんで。
予算の問題とか、成果の問題とかね。
はい。
強烈な個性であればあるほど、締め付けるには、すごい強烈な形式主義がないと。
そうですね。ルールとか、予算とか、いろいろ含めて、やっぱ形式がいろいろあるので、そんな学長が気軽に。
そうそうそう。
この人がいいと思うって聞いてこないですもんね。
40代で学長になった人なんですよ。もう大抜擢で。
ああ、面白いね。
じゃあ、それを GM に当たるね、理事長って誰なのかっていうと、映画監督なんですよ。
まあ、へえ。
もう、むちゃくちゃだな、ここって。
いや、
面白かったね。
ちょっと、羨ましいな、なんか、いいな。
いつまで続くか分かんないですけどね。
いや、満喫をなさってください、本当に。すごいな。
いや、
大変だと思います。
いろいろお話が聞けてよかったです。
あ、山形収録やりましょうよ。
僕、山形収録、本当に行きたいんですけど。
いいですね。
ちょっとですね、山形大学のさっき医学部病理を検索したらですね、はい、以前にお仕事の相談をした人が一人入ってまして、
言ってる、
なんか計画を練ろうとして
る、しかもこの結構最近相談してるんですよね。そうなんです。鹿島さんいたらちょっと聞いてるとこですけどね。これね音鳴ると思いますけど。いやー、ちょっとこれいいな。そうか。陽先輩が、病理として独り立ちしたらですね、うち職場人余るんで、はい、僕オファーお待ちしております。
あ、待ってます、
はい、
3
年後くらいで、
あと医学の現場で何かねグラフの人ができないかっていうのはね、ちょっと考えておく。
いいな、ちょっと、いや、
ありがとうございます。
はい、じゃあ先輩、あとはよろしくお願いします、はい、
そしたら少し、休憩してメールを読みたいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、辰夫さんありがとうございます。
ありがとうございます。ごきげんよう。